もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
35歳の娘のことでご相談したいんですけども。
はい、あなたはおいくつ？
私は61歳です。
ご主人いらっしゃいますか？
離婚しました、10年ぐらい
あ、10年
前。
前。はい。お嬢さんはお一人？
兄がおりましたけど、20年ぐらい前に亡くなりまし
あら
た。
まあ、それでどういったご相談でしょう？
小学校3年ぐらいの時から登校拒否をやって、高学年になっても行ったんですけどね、
はい
中学は行っておりません。
は
で
い
もね、祖父が勉強しっかり教えてくれましてね、
はい、
こう新聞読んだり、何でもほとんどできるんですけどね、読み書きもできるし、
はい、
計算もできるし、するん
はい、
ですけど、その人間関係がね、なかなかこう作れないって言いますかね、そういうところがありましてね、それもこう私の性格がものすごく影響してると思うんですよね。
ほう。
よろしいですか、私の性格、
はい、
お話。
どうぞ。
神経症っていう病気でね、
はい。
対人恐怖って言われてるんですけど
な
ね、
るほど。
人なかが苦手で、子供の頃からずっとこう人なかを避けるようなこう生き方をね、娘にはさせてしまったんです。
は
そ
い。
のことがものすごく彼女の人生には影響してると思います。
はい。
それでもね、もう済んでしまったことですので、
はい。
こうこれからのどうやって娘に接していったらいいか、そしてまた自分もどんな心構えでこう生きていくのがよろしいかなんて思いましてね。
はい。まず、あなたは、普通に学校は卒業されたの？
私もね、中学の時ちょっとつまずきましたけど、卒業はしました。
はい。中学は卒業した。高校は？
高校は行きませんでした。
はい。で、おじいさんっていうのは、お嬢さんにとってのおじいさんですよね。あなたのお父様。
そうです。
お父様は、まだご存命ですか？
え、2ヶ月ほど前に亡くなりました。そのこ
ああ、
ともあってね、ちょっ
うん。
と娘は落ち込んでるものですからね。
そうすると、お嬢さんは、まあ、おじいさん子だった。
そうですね。
で、おじいさんがいろいろ教えられたという
そう
こ
な
と
んです。
で、今そうすると、あなたのお家に一緒にいらっしゃるの？
別の家におります。まあ
ああ。
私の方に来たりもします。猫を飼っておりましてね、
ええ。
両方のうちで猫を飼ってるもんですからね、
はい。
私の住んでる方にも来ますけども、
うん。
別棟でほとんど暮らしております。
お一人で？
そうです。
はい。で、何かお仕事はされてる？
うちは農業でありましてね、
ああ、なるほど。
たまたま手伝ってくれたり、助かった時期もありましたしね、
ええ。
そんなに苦にしなんで、
ああ、
性格もね、
うん。
私には不満があるものの言うことは聞いてくれますしね、
ええ。
それほど苦にはしなんできたんですけどね、35歳っていう年になって、私が死んだらね、どうすればいいかっていうようなことを思いましてね。
農業はそうすると、あなたもやってらっしゃるの？
私がやってますけど、そんなにたくさんはできないんですけどね。
もともとはおじいさんおばあさん
そう
が
で
やっ
す、
てらっし
農
ゃ
業、
る。
そうなんです。
はい。で、そこを継いでらっしゃるわ
そう
け？
ですね。たことも
生
あり
活にはあんまり困らない。
ます。そうですね。まあ、
な。
生活に今困るという状態ではありません。
うん。じゃあ、お嬢様は今別棟に暮らしされてるけど、まあ、一日どんな感じで？
猫が好きでね、
え
猫の世話をしたり、
え。
して、やることないもんだからぼんやりとし
はい。ええ。
おりますけどね。
朝昼晩のご飯食べたりするのも全く別なんですか？
祖父がおりました頃は祖父と一緒に食べておりましたけどね、
うん。
今はあんまり食欲もない子だもんですからね、
はい。
カップラーメンやラーメンぐらいなら自分で作るけど、他のものは作らないもんでね、
え
私が体のためにも悪いかと思って持っていきます。
え。おお。あ、じゃあ、持っていって別に食べてるわけ？お嬢さんご本人としては、お母さんが、もしも、ことがあったときは、どうしようと思うっていうふうには、考えてるのかしら？
そういうことを話しましてもね、考えていないようです。
ああ、そうなんですか。
ことは。
ということは、
はい、
そのお嬢さんも登校拒否をされたりとかってして、はい、中学も行かないで、はい、でも、まあ、知識的なものはおじい様からちゃんと習ってるから、はい、常識はあるだろうし、はい、
テレビに、まあ、世間のことは知りませんけどね、そういう読んだり書いたりっていうようなことはできますけどね。私注意しておりますところでお聞きしましてもね、娘は立派にやることやってるって、まあ父がおりました頃は世話をしてましたからね、ごまごましたことはやってくれてたんですよ。それで父から見ればいなくてはならない存在でしたしね、
医者の方からもお嬢さん問題ないっていうことに、
は
い、
そうですね、
なるほどね、それで彼女にとってはおじい様が亡くなっちゃって、はい、そうするとちょうど今一番こう今まで相手のために尽くしてたのにやることがなくなっちゃって、それで落ち込んでると、
そうですね、
でお母様としてはそのお嬢様を今どう立ち直らせるかっていうより、あなたが何かあった時の将来のことが心配、
そうですね、将来のことや、こう私自身の気持ちの持ち方がもうね、どんな風にしていったら娘のためになるかっていうような、
なるほど、
そんなようなことがお聞きしたいんですけど、
わ、は
い、
かりました。今日はですね、三石メソード主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
先生よろしくお願いいたします、
は
い、
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、今お聞きしてて、
はい、
私いい暮らしだなと思いましたよ。
私もねずっとそう思ってはいたんですけどね、なかなか自分でこうやる気にならないと先行って困るんじゃないかと、
困らないと思いますね。
そうですか、
はい、これね、35歳のこのお嬢さんがね、
はい、
すごくつらがっているとかね、心配してるとか、気を病んでるとか、そういうことであればね、母親として心配もしてやらなきゃいけないし、将来どうしようかっていう対策も真剣に立てなきゃいけないと思うんですけれども、このお嬢さんつながってないんですよ。でつまりね、私これ問題ないと思うんですけれども、35歳っていう年はね、
はい、
普通の35歳と違って、この方は中学から行っていないわけですよね、学校に。
そう
するとね、子供っていうのは中学とか高校とかすごく忙しくてね、
そうですね、
宿題もあるしね、
はい、
クラブもあるし、
はい、
雑用もあるしですね、
はい、
いろんなことで時間を取られてしまうんですが、
はい、
この人は行ってないわけですから、たっぷりといろんなことを考える時間があったんですよね、
はい、
ものすごく世の中のことを分かってると思うんですよ。
そうなんですわ、理屈の上ではいろいろ分かっているんです、
それで十分だと思うんです私。
そうですか、
はい、ね、例えばその母親としてのあなたがね、
はい、
何をいい暮らしだと思っているか、あるいは人様の暮らしを見てね、こういうのがいい暮らしであって、こういうことを娘にさせたいとかっていうことを多分母親だから思うと思うんですけど、それが大間違いだと思うんですよ。
あ、そう
ですか、いろんな生き方があっていいんだし、しかもこの人困ってないし、考えるっていうのはね、考えるっていうこと自体が生きる意義なんで。
あ、そうですか、
あなたには苦しそうに見えるかもしれないけども、彼女にとっては生きる目的でもあるかもしれない、
そうですかね、
だってもう明日からどうして生きていこうっていうような、
そういう感じじゃ
ないんですから、
だ
から
ストレスもないところには今生活しておりますけどね、
だからね、
先のことをどうしても苦になるものですから、
だからそれが間違いで、
あ、そうですか、
ね、お嬢さんから見てね、
はい、
母親っていうのが、
はい、
全く素敵に見えないんだろうと思うんですよね。
そうなんです、
でね、ちっとも楽しそうじゃないし、こんな母親になりたいなとかっていうことを一つも感じさせずに、
ないと思います、
今まで来てしまったんですよね、
はいはい、
それでね、今からどうすればいいかっていうことですけどね、
はい、
もし自分が死んだとしたらですけれども、例えばお嬢さん結婚するとしますよね、
はい、
で結婚した方が親っていうのは苦労するんですよ。うまくいきますかとか、
そうですね、
子供がどうなるかとか、
はい、確かにそうです、家族だけの血のつながったものだけで今ストレスのない暮らしをしております。
そうだからね、
はい、
それでいいん で、
ね、
何もあなたがね、
はい、
お悩みを 作って、わざわざ作り出して悩むことではないんですよ。
あ、そうです
か。それでね、はい、私がアドバイスしたいのは、
はいはい、
このお嬢さんから見てあなたがね、
はい、
少しでも素敵に見えるように、つまりそれは何をしたらいいかっていうあなた の、はい、あのご相談の答えなんですけども、あなたが楽しむことなんですよ。
あ、そうです
か。だからあなたはそのお嬢さんのことを、
はい、
こう心配しても無駄ですし、
はい、
あなたができることはね、
はい、
今61歳なんだから、はい、まだ楽しめるんですよ。
あ、そうですか。
あなたはそのお嬢さんのためを思うんであれば、
はい、
自分が一つでも二つでもね、
はい、
楽しいことを見つけて、
はい、
楽しい、いやいや、ちょっとまだ聞いてくださいよ、
はい、
楽しいことを見つけて、
はい、
その楽しかった話をね、お嬢さんにしてあげてほしい。うん、今日こんなことがあった楽しかったとか、
はい、
今日は映画を見に行ってきてこうだった楽しかったとか、
はい、
今日ビデオを見ました楽しかったとか、だってテレビだって映画いっぱいやってるじゃないですか、
はい、
こんなで楽しかったとか、こんな小説読んだら楽しかったとか、
はい、
あそこに出かけてこんなのを見てきたら楽しかったとかっていうことをね、
はい、
あの楽しかった話題を一つでも二つでも一つでも多くね、
はい、
お嬢さんに聞かせる、
はい、
そしてあなた自身が嬉しそうにしているっていうことが、
そ
その彼女にとってのね、
はい、
一番の力にもなると思うんですよ。
はい、
だからあなたが今のようなあの状態で、
はい、
ぼんやりと心配する何にもならない心配をするっていうことはね、彼女にとっても不幸だし、あなたにとっても不幸なので、あのやることはただ一つ、
はい、
あなたが楽しいことを見つけて、
はい、
その報告をお嬢さんにしてやって、
はいはい、
これ5年経とうが6年経とうがね、
はい、
ああママみたいに楽しくね、
はい、
私もこの年になったら行きたいなっていうことをね、一つでも思わせればそれでいいじゃないですか。
よくわかりました、
だから楽しいことをね、
はい、
あなたが見つけていただきたいと私は思います。
わ、
はい、
かりました、はい、ありがとうございました。
お分かりいただけましたか。
はい、ありがとうございました、
多分ね、
はい、
あなたが先のことを心配する、それも道井さん先生がおっしゃるように、
はい、
言っても仕方がないことを心配してるっていう、
そうですかね、うん、
でそれがあのまさにあなた今おっしゃったように取り越し苦労なんですけど、その取り越し苦労をするのが、
はい、
あなたのその性格の一つなんだと思うの。
そうなんです、
うん、だからその今道井先生がおっしゃったように、
はい、
ちょっとお嬢さんのことを、
はい、
から頭離して、
はい、
自分がどうやったら、
はい、
どう生きたらいいかっていう方法を先に考えた方がいいかも、うん、
はい、
そうすると、
はい、
今お話伺っているとお嬢さんは必要な時には手伝ってくれるんだし、
はい、
あのね割とね
だいぶ無理してると思うけど芯に強いところがあるのかしっかりやってくれるんです。
うん、あのねお嬢さんはあのお母さんのことに対して、
はい、
あんまり喋ったりするのはお好きじゃないかもしれないけど、
お
母さんは愛してますよ。だからお母さんのことはしてあげようと思ってる。うん、でそのしてあげようと思ってやるだけのその能力も持ってる、
うん、なんとかしてあのやってくれようとするんです。
そう、
私が困ってると、
うん、だからそういうところもしっかりしてるから一人の大人の人としてお嬢さんを認めてあげるってことも大切。
あ、
うん、で、はい、ご自身の方が、
はい、
あの道井先生が言われたように、
は
い、
い
ろんなことを考えてして、それでそういうことが私はこういうふうに楽しかったわよみたいな話をすれば、お嬢さんもちょっと気が晴れて、
はい、
うん、で、まあ、何年経つか分かりませんけど、自分もお母さんみたいにしようかなって思うようになると思いますよ。
はい、
うん、
努力します。
はい、
ありがとうございました、
はい、どうも
ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。